声の広報ひばり2021年9月号。音訳は乙部ゆかりです。録音図書判例。広告は読んでおりません。録音図書判例終わり。茨城県広報誌ひばり2021年9月セプテンバー。目次。今月号に目次の記載はありません。編集発行茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6、電話029-301-1111、代表電話029-301-2128、直通ファクス029-301-3668。表紙。新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令中。9月12日日曜まで。実施期間は感染状況に応じて見直される場合があります。表。表の説明。主な要請項目と要請内容の表。順に読みます。営業時間短縮要請など。飲食店などは、午後8時から午前5時までの営業自粛、酒類の提供、持ち込みを含む、終日停止、提供を停止しない店舗には休業要請、すべてのカラオケ設備、カラオケボックスなどを含む、の利用、終日停止、利用を停止しない店舗には休業要請。なお、酒類提供やカラオケ利用を行わなければ午後8時まで営業可能。大規模集客施設1000平方メートル超は午後8時から午前5時までの営業自粛。イベント開催、映画上映時は午後9時以降の営業自粛。不要不急の外出、高リスク行動の自粛。不要不急の外出自粛。少人数で行動、混雑する場所を避ける。午後8時以降、飲食店などへの出入り自粛。路上、公園などでの集団飲酒などの自粛。他都道府県との往来自粛。県境をまたぐ往来は極力自粛。やむを得ず往来する際は、感染症対策を徹底するなど特に注意。イベントなどの開催制限。開催する場合は人数上限5000人かつ収容率 50% 以下。表終わり。茨城県から県民の皆様、事業者の皆様へ独自のお願い。県全域に茨城県非常事態宣言発令中、8月31日火曜まで、実施期間は感染状況に応じて見直す場合があります。命を救うため、県民一丸となった行動抑制の実施にご協力ください。1、外食は控え、テイクアウトに、買い物は最小人数で、混雑時は入店しない。2. 特に40代から50代の方は、ワクチン接種が済んでいない限り、出勤・外出を極力自粛。3. すべての商業施設などの入場を通常時の2分の1に制限。4. 県有施設、図書館・美術館などを含む、の休館。県以外の公営施設にも休館を要請。5. 部活動は全面禁止。授業、課外を含むはリモート対応。市町村立学校などにも同様の対策を要請。本号は8月18日現在の情報に基づき編集しています。 県内陽性者数や対策など詳しくは県ホームページでご確認ください。 QR コードがあります。9月5日日曜は茨城県知事選挙の投票日です。詳細は裏表紙をご確認ください。表紙終わり。県内の新型コロナウイルス感染症動向。8月18日現在、本県ではこれまで新型コロナワクチンの医療従事者や高齢者などへの優先接種や県内5カ所での大規模接種会場の設置などワクチン接種にかかる市町村への支援を積極的に実施し、接種率は着実に向上しています。しかし、非常に強い感染力を有するデルタ株などの影響により、これまでにないスピードで感染が拡大し、病床が大変逼迫しています。災害級の深刻な状況において、皆様の命を守り、医療提供体制を維持するため、表紙記載の通り、8月16日から31日中まで、茨城県非常事態宣言を発出しています。中、実施期間は感染状況に応じて見直す場合があります。中、終わり。県として、さらなる病床、宿泊療養施設の確保などに全力を挙げて取り組むとともに、県民の皆様や事業者の皆様には、商業施設の入場制限など最大限の行動抑制にご協力いただいているところです。また、国の緊急事態宣言の適用を受けて、8月20日から9月12日中までの間、県内全域において引き続き外出自粛や営業時間短縮などをお願いしています。中、実施期間は感染状況に応じて見直される場合があります。中、終わり。県民や事業者の皆様にはご不便をおかけしておりますが、各対策へのご理解ご協力をお願いします。市町村別直近1週間の人口1万人あたりの新規陽性者数、8月12日から8月18日、図の説明。市町村ごとに区分けされた県の地図。2.5 人以上は赤。1.5 人以上から 2.5 人未満は黄色。1.5 人未満は水色に色分けされています。ほとんど赤色です。1.5 人以上。42市町村。うち 2.5 人以上。39市町村。地図の中に市町村ごとの人数が書かれていますので読みます。なお、読み順は茨城県ホームページ、県のご案内、県内の市町村の表によります。水戸市 4.90 人、日立市 3.55 人、土浦市 8.93 人、古河市 8.62 人、石岡市 4.89 人、結城市5.41 人、龍ヶ崎市 8.54 人、下妻市 13.55 人、常総市 14.92 人、日立太田市 1.69 人、高萩市 1.47 人、北茨城市 2.68 人、笠間市 5.87 人、取手市 9.35 人、牛久市 7.34 人、つくば市 11.61 人、ひたちなか市 4.48 人、かしま市 5.08 人、いたこ市 6.24 人、守谷市 6.21 人、ひたち大宮市 4.92 人、なか市 0.94 人、筑西市 9.76 人、坂東市 9.94 人、稲敷市7.00 人、霞ヶ浦市 10.28 人、桜川市 5.73 人、神栖市 9.76 人、行方市 4.45 人、鉾田市 5.93 人、つくばみらい市 7.42 人、小美玉市 6.86 人、茨城町 3.52 人、大洗町 5.13 人、城里町 3.38 人、東海村 6.10 人、大子町 6.53 人、美保村 4.20 人、阿見町 6.02 人、河内町 2.46 人、八千代町 2.42 人、五ヶ町 4.95 人、境町 8.76 人、利根町 6.02 人。図、終わり。陽性者、入院患者の年齢内訳。グラフ、グラフの説明。新規陽性者と入院患者、それぞれの円グラフ。順に読みます。新規陽性者、8月5日から8月18日、3671人。20歳未満、784人、21%。20代から30代、1460人、40%。40代から50代、1101人、30%。60代、184人、5%。70代、95人、3%。80歳以上、47人、1%。入院患者、8月18日現在、427人。20歳未満、6人、1%。20代から30代、53人、13%。40代から50代、223人、52%。60代、74人、17%。70代、37人、9%。80歳以上、34人、8%。グラフ、終わり。県内の病床稼働状況の推移。グラフ、グラフの説明。新規陽性者数が棒グラフ。入院者数と重症者数が線グラフで書かれた複合グラフ。左縦軸、陽性者数、入院患者数、単日、0から100人刻み、500人まで。右縦軸、重症者数、単日、0から5人刻み、35人まで。横軸、月比、1月1日から7日刻み、8月18日まで。数値は8月18日現在の入院患者数と重症者数のみですので、概略を説明します。第3波、1月1日から1月29日前後の期間。新規陽性者数は1月8日約130人、1月15日約160人、1月23日約130人の3つのピークがあり、それに伴って入院者数も重症者数も増加。入院者数は1月中旬約290人、重症者数は1月下旬約17人がピーク。その後、新規陽性者数は減少し、100人を超える日はなく、50人前後で推移。入院者数も減少し、3月下旬100人を切り、重症者数は3月下旬には一旦0人になる日もあった。しかし、その後、重症者数は急激に増加。4月下旬19人を記録。入院者数も徐々に増加した。そして第4波、5月1日から5月28日前後の期間、新規陽性者数は4月下旬から日によって増減はあるものの70人前後で推移、入院者数は5月上旬再び200人を超えて220人前後で推移、重症者数は5月中旬の17人をピークに減少し、7、8人前後で推移、5月下旬からは新規陽性者数は何度か多くなる日はあるものの毎日20人前後になり、入院患者数も減少、6月中旬から7月中旬は100人前後までになった。重症者数は6月中旬に13人になるが、その後減少、 7月23日には3人になった。ところが第5波、7月下旬から8月18日現在、新規陽性者数が7月30日から急激に増加、1日200人前後から8月に入って300人を超え、8月中旬入院患者数過去最高の約450人を記録。8月18日現在、入院患者数427人、前週は396人。重症者数も急激に増えて、8月中旬に過去最高の31人。8月18日現在27人、前週は27人。ともに過去にない高い値になっている。グラフ終わり。新型コロナ患者の受け入れ病床、現在621床を8月26日までに661床へ拡充し、8月下旬以降727床への拡充を調整中。宿泊療養施設の確保拠室、現在450室を8月27日までに830室へ拡充し、9月上旬までに1020室に拡充を予定。新型コロナワクチンの大規模接種を実施しています。使用ワクチン、武田、モデルナ社製。すでに他社製のワクチンの接種を受けた方は接種できません。接種対象者、対象市町村にお住まいの12歳以上の方のうち、各市町村が定める範囲の方、16歳未満の方は保護者の同伴が必要です。接種回数2回、予約方法、市町村ごとに異なりますので、お住まいの市町村のホームページなどでご確認ください。2回目の接種は原則4週間後の同じ曜日、同じ時間帯に1回目と同じ会場で実施します。詳しくはこちら、QR コードがあります。表、表の説明、会場名、対象市町村、会場時間の表です。会場ごとに読みます。茨城県庁福利厚生棟、水戸市。対象市町村、水戸市、日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、ひたち大宮市、那珂市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村。会場時間9時から21時。県立医療大学、阿見町。対象市町村、土浦市、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、霞ヶ浦市、美穂村、阿見町、河内町、利根町。会場時間9時から21時。産業技術総合研究所、つくば市。対象市町村、石岡市、常総市、つくば市、守谷市、桜川市、つくばみらい市。会場時間10時から21時。古賀市障害学習センター総和、古賀市。対象市町村、古賀市、結城市、下妻市、筑西市、坂東市、八千代町、五ヶ町、境町。会場時間9時から21時。鹿島セントラルホテル、神栖市。対象市町村、鹿島市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市。会場時間9時から21時。表終わり。大規模接種に関すること。問い合わせ先、県新型コロナワクチン大規模接種コールセンター。ナビダイヤル 0570-056-767。通話料がかかります。8時45分から20時45分。土日祝日も対応。なお、ワクチン接種の予約受付は行っておりません。予約に関すること、問い合わせ先、 お住まいの市町村のワクチン接種相談窓口、コールセンター。詳しくはこちら、QR コードがあります。副反応に関すること、問い合わせ先、県新型コロナワクチンコールセンター、副反応相談窓口、電話 029-301-5394、24時間対応、土日祝日も対応、インターネット、茨城県ワクチン副反応で検索。新型コロナワクチン接種に関する Q&A。クエスチョン。ワクチンにはどんな効果があるの？アンサー。発症、発熱や咳などを防ぐ高い効果が認められ、接種を受けていただくことで感染症に対する免疫をつけ、重症化や死亡のリスクを減らすことができるとされています。クエスチョン。ワクチン接種直後に注意することは？アンサー。接種部位に痛みが出たり、倦怠感、発熱、頭痛や関節痛などが生じることがありますので、当日は激しい運動や飲酒などは控え、接種部位を清潔に保つように心がけてください。クエスチョン。ワクチン接種後、熱が出た場合の対処法は？アンサー。発熱は接種後、1、2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなど様子を見てください。接種後2日以上熱が続く場合や症状が重い場合などは医療機関などへ受診・相談いただくか、上記副反応相談窓口にお問い合わせください。営業時間短縮要請にかかる協力金。飲食店向け。9月12日までの間に県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者に協力金を支給します。要請の対象業種、県内に所在する飲食店、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者、なお、テイクアウト、デリバリー、小売業、コンビニエンスストアなどのイートインは対象外。要請内容、午後8時から午前5時までの営業自粛、酒類の提供、持ち込みを含む、およびカラオケ設備の利用は終日停止。申請期限、2021年令和3年10月31日日曜、当日消印有効。問い合わせ先、県営業時間短縮要請協力金問い合わせ窓口、電話 029-301-5393、平日9時から17時、支給額など詳しくはこちら、QR コードがあります。大規模集客施設等向け、9月12日までの間に、県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた大規模施設の事業者に協力金を支給します。要請の対象業種、県内に所在する建築物の床面積1000平方メートル超の大型集客施設、例、劇場、映画館、多目的ホール、テニス場、ボーリング場、テーマパーク、百貨店、ショッピングセンター、その他物品販売を営む店舗、生活必需品を除く、スポーツクラブ、ゲームセンターなど。要請内容、午後8時から午前5時までの営業自粛。イベント開催、映画上映時は午後9時まで。申請期限、2021年令和3年10月31日日曜、当日消印有効。問い合わせ先、県大規模集客施設協力金問い合わせ窓口、電話 029-301-3489、平日9時から17時、支給額など詳しくはこちら、QR コードがあります。茨城が誇る秋の逸品。肥沃な土地と温暖な気候に恵まれた本県は、 様々な農産物を生産する農業体験です。今回は旬を迎えた本県の一品、栗と梨の美味しさなどについてご紹介します。栗と恵水のシールを貼った梨の写真、茨城を食べようのロゴイラストがあります。問い合わせ先、県販売流通課、電話 029-301-3966。栗、茨城の栗について詳しくはこちら、QR コードがあります。栗の美味しさを求めて、本県は栽培面積、生産量ともに全国第1位の栗の生産地で、丹沢、ポロタン、大峰、利平、つくば、銀寄せ、石槌、岩根など様々な品種を生産しています。県では今年度から県産栗の加工品のブランド化を図るため、商品開発のほか、認知度向上や販路開拓などの取り組みを進めています。今回は取り組みにご協力いただいている洋菓子店グリュイエール笠間市のオーナーパティシエ根本隆之さんに県産栗の魅力などについてお話を伺いました。洋風笠間菓子グリュイエール笠間市オーナーパティシエ根本隆之さん、顔写真があります。地元の食材を使うことで地域を元気にしていきたい。根本さんが地元食材にこだわるようになったのは、地元の生産者と積極的に交流を図る中で、生産者の情熱を目の当たりにし、地元食材の素晴らしさに気づいたことがきっかけでした。今では栗をはじめ、メロンやブルーベリー、イチゴなど地元で作られた食材を使うようになり、お菓子を通して地元食材の美味しさや魅力を伝えることで地域を盛り上げていきたいと根本さんは話します。地元食材の魅力を最大限に活かした商品開発に日々試行錯誤。素材の味だけで十分美味しい本県産の栗をお菓子に加工することでさらに美味しく食べてもらいたいと熱望する根本さんは、様々な食材を組み合わせ、調理方法にも工夫を凝らしながら試作を重ねています。モンブランや焼き菓子などのほか、現在は新たにマロングラッセ、渋皮を剥いた栗を砂糖漬けにし、ブランデーで香り付けしたお菓子の開発に取り組んでいます。マロングラッセには加工に適した外国産の栗を使うことが主流ですが、今回は笠間の栗と栗焼酎を使った商品開発にチャレンジし、日々試行錯誤しているそうです。栗に無限の可能性を感じながら意欲的に商品開発に取り組む根本さんは、既存の枠にとらわれない商品開発でお客様に驚きと感動を与え、笠間の、ひいては茨城県の栗加工品のブランド化に貢献していきたい、と力強く語ってくれました。本県産栗を使ったモンブランの写真があります。9月16日木曜に笠間を彩る新たな玄関口、道の駅笠間オープン、ロゴマークがあります。梨、茨城の梨が買える販売店の検索はこちら、QR コードがあります。秋を彩る芳醇な味わい。本県は全国第2位の生産量を誇る梨の生産地で、香水、豊水、秋月、恵水、新高、にっこりなどバラエティ豊かな品種を生産しています。中でもおすすめは、本県がこだわり抜いて育成したオリジナル品種の恵水です。恵水は、糖度が高く酸味が少ないため、食べた時にとても甘く感じられます。また、大玉で食べ応えがあり、シャリシャリした食感と爽やかな風味も魅力です。恵水は他の品種に比べ栽培面積が小さいため、市場に出回る量が少ない品種ですが、生産量も徐々に増えています。 店頭などで見かけた際は、軽水をぜひご賞味ください。軽水が買える代表的なお店をピックアップ。なお、軽水は数に限りがあるため、事前に店舗へお問い合わせください。ポケットファームドキドキ茨城町店。住所、東茨城郡茨城町下端高山1945。電話029-240-7777。電話注文、配送対応、ギフト梱包か。ポケットファームドキドキ、つくば牛久店。住所、牛久市宍子町967-1。電話、029-879-8800。電話注文、配送対応、ギフト梱包か。スイーツフェスタ、in、つくば、梨の販売。期間、9月22日水曜から9月26日日曜。場所、イオンつくば店1階祭事場。内容、軽水をはじめとした本県産梨の販売 PR。昨年実施されたスイーツフェスタの様子の写真があります。茨城県産品をお取り寄せしよう。本県の特産品や名産品を産地直送でお届けする茨城県産品お取り寄せサイトでは、期間限定で全商品2割引き送料無料のキャンペーン中です。2022年2月まで。さらに購入者の中から毎月100名に豪華景品が当たるキャンペーンも実施中。季節のご挨拶やご贈答などぜひご利用ください。なお、購入はインターネットのみ。茨城県産品お取り寄せサイト、QR コードがあります。PR 写真があります。問い合わせ先、県観光物産協会、電話 029-226-3800。データ茨城。7月1日現在、総人口284万2654人、前月比1134人減、男性142万722人、女性142万1932人、世帯数119万6300世帯、前月比498世帯増。お知らせ広場。8月18日時点の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。募集。あなたのエコレシピを教えてください。省エネだけど美味しくいただける工夫を取り入れたエコレシピを募集しています。入賞作品は表彰。副賞クオカード2万円分など、するとともに、レシピカードとして県内のスーパーなどで紹介します。対象、茨城県内に居住、通学、通勤のいずれかに該当する個人またはグループ。締め切り、10月3日日曜。問い合わせ先、申し込み先、県エコレシピコンテスト事務局。電話 029-301-6118 郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6県庁舎14階環境政策課内 QR コードがあります。茨城の農業農村子ども絵画コンクール。県内の小学4年生から6年生を対象に、農作業の様子や農村風景などを題材とした絵画コンクールを開催します。農業や農村を守り育むことの大切さについて考えるきっかけにしてみませんか？締め切り、10月8日金曜。QR コードがあります。写真、令和2年度茨城県知事賞。笑顔の源、笠間市立友部小学校、岡野ひな子さん、 当時4年生。写真終わり。問い合わせ先、申し込み先、県農村計画課、電話 029-301-4150。 案内。不妊に関する市民公開講座。着床不全をテーマに、専門医などによる講座をホームページで公開します。視聴無料。映像公開日、9月19日日曜13時から15時。なお、本講座はインターネット環境にあるパソコンやスマートフォンなどを使用して視聴いただくものです。事前申し込みはこちら、100名限定。QR コードがあります。問い合わせ先、茨城県産婦人科医会事務局、電話 029-241-1130、ホームページ、茨城県不妊専門相談センターで検索。秋の全国交通安全運動を実施します。秋は日没時間が早まり、夕暮れ時から夜間にかけて交通事故が多くなります。自動車を運転するときは、早めのライト点灯と速度を抑えた安全運転を心がけましょう。歩行者、特に高齢者の方は、夜間外出時には反射材を着用しましょう。期間、9月21日火曜から30日木曜。スローガン、暗い道、あなたを守る反射材。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室。電話 029-301-2842。 茨城子ども SNS 相談。中高生向けに SNS、LINE を活用した窓口を開設しています。学校のこと、友達のこと、家族のことなどお気軽にご相談ください。カウンセリングの専門家が対応します。秘密は守られます。開設期間、2022年3月31日木曜まで。受付時間、毎日18時から22時。なお、茨城子ども SNS 相談2020登録者も再登録が必要です。登録はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県義務教育課、電話 029-301-5229。 ペットが迷子になったら、ペットがいなくなったら帰ってくるだろうと待たずに関係機関に連絡しましょう。早く見つけ出すことで事故などを防ぐことができます。連絡先、県動物指導センター。なお、水戸市在住近隣の方は、水戸市動物愛護センターにも連絡してください。市町村役場、狂犬病予防担当課、警察署、会計課、交番、問い合わせ先、県動物指導センター、電話 029672-1200。 平日8時30分から17時15分。公共職業訓練コースの受講。県では再就職や転職を希望する方が早期就職できるよう職業訓練によるスキルアップなどの支援を行っています。介護、医療、OA、パソコン操作など、その他様々なコースを用意しています。なお、受講にはハローワークでの求職申し込みが必要です。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、各県立産業技術専門学院、またはハローワーク。県労働政策課、電話 029-301-3656。ホームページ、離職者等職業訓練で検索。覚えておくと便利、短縮ダイヤル。シャープ7119、大人救急電話相談。シャープ 8000、子ども救急電話相談、24時間365日対応。急な病気や怪我で不安なとき、救急車を呼ぶか迷ったとき。#9110、警察相談専用電話、24時間対応。緊急性はないけれど、犯罪被害の未然防止に関する相談や、安全と平穏に関する相談があるとき。交通ルールを遵守した安全運転を心がけ、自転車保険への加入に努めましょう。QR コードがあります。催し物ガイド。県の非常事態宣言に基づき、このページに掲載の美術館・博物館は、8月31日火曜まで閉館しています。それ以降については、状況により変更となる場合があります。8月18日現在。県近代美術館、9月12日日曜まで、所蔵作品展、武井武雄、漢本作品の世界。大正から昭和にかけて動画家として活躍した武井武雄が、ライフワークとして取り組んだ本の宝石である漢本作品125点以上を展示します。写真、武井武雄、漢本作品。No.12 こけし、アルファベットで KOKESHI、 表紙、昭和21年、1946年、コピーライト、岡谷市、イルフ動画館、写真終わり。所蔵作品展、日本の近代美術と茨城の作家たち、夏、と同時開催。入館料、一般320円、満70歳以上160円、高校生大学生240円、小中学生180円、水戸市千波町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス 029-243-9992、ミュージアムパーク県自然博物館、9月20日月曜祝日まで。第81回企画展、毒を持つ生き物たち、生き残りをかけた大作戦。毒を持つ生き物の生態や人間との関わりについて紹介します。入館料一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。なお、土日祝日特定の日はウェブでの事前予約制。9月15日水曜から20日月曜祝日は満70歳以上の方無料。坂東市大崎700、電話 029738-2000、 ファックス 029738-1999。 県陶芸美術館、9月26日日曜まで。企画展、土いじり。土いじりをキーワードに、柔らかな土が現代陶芸の形になる作家の極意を紹介します。入館料、一般730円、満70歳以上360円、高校生大学生520円、小中学生260円。なお、9月15日水曜から20日月曜祝日は、満70歳以上の方無料。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話 02-96-70-0011、 ファックス 02-96-70-0012。 県立歴史館、9月18日土曜から11月23日火曜祝日。企画展3、フェイス、掘り出された顔形。 土偶や人物派には人面のついた壺など、人々は顔がついた器や品物などを作ってきました。本殿では主に県内から出土したそれぞれの時代に作られた顔を持つ造形物について紹介します。なお、9月5日日曜までは企画展にアーカイブズ展、絵図地図アーカイブズ、描かれた茨城の都市と村開催中。写真、国指定重要文化財、顔面付き土器、明治大学博物館蔵。写真終わり。入館料、一般350円、満70歳以上170円、大学生180円、高校生以下無料。なお、9月14日火曜から9月20日月曜祝日は満70歳以上の方無料。水戸市緑町 2-1-15、 電話 029-225-4425、 ファクス 029-228-4277。 県天津記念いずら美術館、9月26日日曜まで。企画展、広がる墨、五彩に出会う。岡倉天心と墨の関わりや、県ゆかりの横山大観、小川雨仙から今日活躍する作家たちの作品まで、墨の魅力を紹介します。入館料、一般730円、満70歳以上360円、高校生大学生520円、小中学生320円。なお、9月15日水曜から21日火曜は満70歳以上の方は無料。北茨城市大津町椿2083、電話 02-934-6-5311、 ファクス 02-934-6-5711。 県筑波美術館、9月11日土曜13時30分から、第6回土曜講座、広がる墨、五彩に出会う。県天津記念いずら美術館企画展の見どころを紹介。講師、塩田釈雄。天津記念いずら美術館学芸員。参加無料、定員50名、当日受付。つくば市あずま 2-8、 電話 029-856-3711、 ファクス 029-856-3358。 県立図書館、リニューアル記念連続企画第2弾、講演会、 SDGs 時代をたくましく生きる。国連米国シンクタンクでの経験を若者たちへ。9月12日日曜14時から15時30分、定員80名、ホームページの専用フォームより要申し込み。開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時。9月の休館日、6日、13日、21日、27日、28日、29日、30日。水戸市三の丸 1-5-38、電話 029-221-5569、 ファクス 029-228-3583。 利用案内、県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜休館、祝日、振替休日の場合はその翌日。県天津記念いずら美術館、21日火曜開館。県近代美術館、13日月曜から30日木曜休館。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。 健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。有権者の皆さんへ。9月5日日曜は、茨城県知事選挙の投票日です。茨城県議会議員補欠選挙、土浦市選挙区、石岡市選挙区、常総市八千代町選挙区も同日に行われます。投票所内では新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。投票所の混雑緩和のため、期日前投票についても積極的なご利用をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養などをされている有権者は、特例郵便等投票が利用できます。詳しくは、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。なお、投票所入場券が届いていない場合や、紛失してしまった時でも、有権者であれば投票できます。投票所受付の係員にお申し出ください。茨日和、県公認 VTuber のイラストと、手書き風で書かれた、だって僕らの茨城だからの文字があります。問い合わせ先、各市町村選挙管理委員会、県選挙管理委員会、電話 029-301-2462。 ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。日立の輝き、ロース、バラ、各 500g、しゃぶしゃぶ用詰め合わせ。佐藤畜産株式会社、電話 029-831-7234。 赤身の中にきめ細やかな脂肪が入り、しっとりと柔らかく、旨味がぎゅっと詰まった県銘柄豚、日立の輝き。今回はロースとバラをセットにしてお届けします。ぜひご賞味ください。問題、縦の鍵。1、主に秋頃が旬の果物で、本県は全国第2位の生産地。県オリジナル品種の恵水がおすすめ。ヒント5ページ、2文字。2、旨味がぎゅっと詰まった県銘柄豚、日立の〇〇〇〇。ヒント、このページ、4文字。3、眠気、〇〇〇に襲われる。3文字。4、はびこること、病気が〇〇〇〇する。4文字。7、県自然博物館企画展、〇〇を持つ生き物たち。ヒント7ページ。2文字。8、栽培面積、生産量ともに全国第1位を誇る農作物。〇〇広い。ヒント4ページ。2文字。横の鍵。1、川の中で上流から供給された土砂などが堆積し陸地になっている地形のこと。3文字。5、目には見えない太陽の光。英語でウルトラバイオレットラディエーション。略して UV と表記される。5文字。6、正体がわからないことを表すことわざ。海のものとも、〇〇のものともつかぬ。2文字。7、県立歴史館企画展。写真。顔面付き〇〇。ヒント7ページ。2文字。8、漢字の音読み〇〇読み。2文字。9、道具を使って魚を採捕すること。海〇〇、〇〇座を。2文字。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵、横の鍵1の初めの文字。B、縦の鍵2の2番目の文字、 横の鍵5の2番目の文字、 C 横の鍵9の初めの文字、 D 縦の鍵2の4番目の文字、横の鍵7の2番目の文字。8月号の答え、枝豆。応募方法、県ホームページひばり9月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに1答え、2郵便番号、3住所、4氏名、5年齢、6電話番号、7ひばり9月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ。応募は1人1回まで。9月29日水曜締め切り、当日消印有効。応募はこちら、 QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますので、ご了承ください。手話や文字と音声を通訳する電話リレーサービスがスタートしました。QR コードがあります。イラスト、イメージキャラクターリレーちゃん、マイク付きヘッドホンをつけ、赤いバトンを持った白い鳥のようなキャラクターです。イラスト終わり。電話リレーサービスは、聴覚や発話に困難のある方と聞こえる方を通訳オペレーターが手話や文字と音声を通訳し、電話で双方向につなぐサービスです。令和2年12月に法律が施行され、手軽に使える公共インフラとして、令和3年7月からサービスの提供が始まりました。利用には事前登録が必要となります。利用方法など詳しくは、ホームページをご確認ください。なお、本サービスは各電話事業者が納付する負担金によって運営されています。また、多くの電話事業者は電話番号を持つ皆様に、電話リレーサービス料として、令和3年度は電話1番号あたり年間7円税抜きの負担をお願いしています。24時間365日、双方向での利用、緊急通報受理機関への連絡も可能です。図の説明。電話リレーサービスの仕組みをイラストと文字で表した図。左側、聴覚障害者は、パソコンのカメラを使った手話やスマホの文字チャットで伝える様子。右側、聴覚障害者等以外の方、お店、会社、病院など、や、緊急通報受理機関、警察110、消防119など、は、音声で伝える様子。それらを、中央、電話リレーサービス提供機関の通訳オペレーターが、それぞれ、ネット回線と電話回線でつなぎ、マイク付きヘッドフォンとパソコンを使ってサービスを行っている様子です。図、終わり。問い合わせ先、電話リレーサービス提供機関、一般財団法人、日本財団電話リレーサービス、電話 03-6275-0912、年末年始を除く9時30分から18時、ファクス、03-6275-0913。本号は8月18日現在の情報に基づき編集しています。次回ひばり10月号の新聞折り込みは10月2日土曜です。県ホームページでもご覧いただけます。インターネット、茨城県ひばりで検索。 以上で声の広報ひばり2021年9月号を終わります。